今日は民を数えるこのことを第2サムエル記24章を中心に見ていきます。アブサルムの事件があった後、ダビデはエルサレムに戻りましたけれども、彼は非常に類まれな理想的な素晴らしい王でした。しかし彼の一つの欠点は心が固くないなる、また高慢になって罪を犯すという弱さを彼は持っていました。しかし彼はそれが分かるときに自分のプライドを捨てて、そしてまたすぐに神様に悔い改め主に立ち返る、そのことをなすことができる人であったということです。なぜならば神様が最も嫌われるものは何か、それは罪ということであるわけです。そして神様は義なる方であり裁かれる方であるわけですけれども、しかしそれとともに私たちを愛し、その愛のゆえに許してくださるという方であるわけです。ですからダビデはそのことがよく分かっていました。罪を犯した気がつくと必ず悔い改める、それがダビデの優れたところであったと思われます。まず最初にこの民の数を数えるということですけれども、この発端は24章の1節に出てきています。この主の怒りがイスラエルに対して燃え上がり、ダビデを唆して彼らに向かわせたという言葉が出てきます。このイスラエルに対して燃え上がる、イスラエルは国です。ですから一人の人だけに怒りが向かっていくというのではなくて、もう国全体に怒りが向かっている。そしてダビデを唆してという言葉が出てくるんですけれども、唆すっていうのはいい言葉ではないわけです。そしてこのことは実は第一歴代史の21章1節にも同じことが出てきます。そしてなんとそこではサタンがダビデを唆すということが出てくるわけです。まあ悪いことを行うということについてはいつもサタンが登場します。それはアダムとエヴァの時も一緒でした。神様の約束を破らせる、そのためにサタンが出てくるわけです。ですから私たちも本当にこのことは注意しなければなりませんし、なかなか自分では気がつかないそういう弱さが私たちにもあります。この数を数えるということですけれども、なんでこの人口調査、数を数えることが罪になるのか。それは一つのことは、この神様に頼らなくてももうたくさん兵隊がいるから自分は大丈夫だというような、この自己満足、安心感、そういうものが出てくるんではないだろうかと思います。だから神様に頼らなくてもいい、まあ私たちも平穏無事に過ごしていたら、このお祈りというのがだんだん形だけになってしまうということがあるんではないかと思います。大変なことが起こるともう私たちは必死になって神様に求めていく、でも良いことが続いていくとその祈りがもう何ていうか熱心さに欠けてしまって形だけになっていってしまう。先にダビデはバテシバと姦淫の罪を犯した。あの時にも彼は戦いの最前線から下がっていって王宮にいて、そこでは安心できるわけです。そういう中に彼の心に隙ができ、罪を犯すということをしたわけです。ですから私たちも自分が大丈夫だ安心する中に、言うなればサタンは忍び込んできて私たちを神様から離そうとしてくる。そしてダビデも実は神様から このイスラエルの民が預けられている。決して彼がもう中心であって全てを支配しているっていうわけではないわけです。言うなれば彼は管理人です。所有者ではない。誠の所有者はですね、神様自身であるわけなんです。だから彼はその立場を忘れてしまった。もう自分のものだ。そういう思いがあったのではないかと思います。まあ、テキストには私物化っていう言葉が出てきているわけなんですけれども、もう自分勝手に好きな放題やれる。それはもうとんでもない間違いだっていうことです。ですから私たちも同じです。この自分の体も自分で作ったのではない。神様が与えてくださった。それはもう他のものに関しても同じことです。ですから今私たちは全てのものを神様から預かって、そして使わさせてもらっている。ですから所有している人と使用している人は実は違っているんだということです。まあ私たちも賃貸住宅に住む。決してそれは住んでいても所有しているわけではないわけです。借りてそこで住んでいる。お世話になっている。ですから全ては実は神様のものである。その自覚を私たちもが持つ必要があります。そして彼はですね、自分が数を数える間違いが分かった。そのことは24章の10節を見ると、良心の咎めを感じたって出てくるんです。これは大事なところではないでしょうか。私たちも自分の心が痛む。だからそれを否定するのではなくて、もし自分の心が痛むときに、なんでこうなのかということを私たちは知る必要があるわけです。そしてそのときに、十節を見ると、ダビデは主に言った。この主に言うっていうのは、お祈りをするっていうことです。だからもし私たちが心が痛むっていうことが起こるときに、しなければいけないことは何かっていうと、神様にお祈りをするっていうことです。そして神様とお祈りをする、交わる、その中に分かってくることがあるわけです。それが彼の告白している、このようなことをして大きな罪を犯しました。だから彼は、このイスラエルの人口を数えるということは決して神様が喜ばれる言葉ではないということが分かったわけです。そして彼がこの祈っている言葉の中に、このしもべの咎を取り去ってください。そう祈っているんです。だから良心の咎め、この咎めと咎は一緒のことです。だからもし自分の心の中に咎めるものがあったら、一体それはどこから来ているのか、何が原因か。そしてそれを取り去ってもらう。自分の心の中から取り除いていただく。それが大事なことです。まあ私たちは祈る。そしてそのことによって許される。ところがここではこの預言者ガドが出てきて、この三つのことを選べと言ってきたわけです。大変なことです。13節に出てますけれども、この7年間の飢饉。そして3ヶ月間敵に追われる。3日間国に疫病が起こる。もういずれも大変なことです。で、ダビデは何と言ったのか。14節のところに、主の手に陥らせてください。ですからこれはもう自分で決定することはできません。もう神様にお任せしますと言ったわけです。だから私たちはお祈りをして、そしてその結果はどうするのか、神様に委ねるということが大事なことです。祈りながらなおも自分の力で解決しようというのは決して神様が喜ばれることではないということです。私たちは神様に祈っていくときに、そしてその結果は神様にお任せする、委ねるという信仰が必要です。それはなぜか、14節のところに、主の憐れみは深いからです。彼はそう言ってるんです。 もう自分では何もすることはできない。でも主の憐れみは深い。彼はそのように言いました。ですから私たちも神様の憐れみを受ける、それをしなければなりません。そしてそのためには17節のところにダビデの祈りが出ているわけですけれども、この私に罪があるのですと彼は告白しているわけです。私が悪いことをした、数を勘定しただけじゃないか、特に何かこう人を癒しめるとか暴力を振るうとかそんなことをしていない。でも彼は私が悪いことをした、そのように言ってるわけなんです。でも実はこの彼が告白したこの私に罪がある、私が悪いことをしたというのは、主の怒りはイスラエルに対して燃え上がっていた。で、そのイスラエルの最高責任者誰か、王様です。です彼は代表してもう民のすべてのものの代わりに神様にお祈りをし、私に罪がある、そのように祈ったわけです。そして彼は17節終わりを見ると、あなたの御手が私と私の父の家に下りますように、彼はそう祈ったんです。この御手って何かっていうと、神様の手、神様の臨在、神様が共におられる、主の憐れみは深い。ですから彼はもう自分はもうどうなってもいい、全てお委ねします、そして自分が悪いんです、主の手に落ちらせてください、しかしあなたの御手が私と私の父の家に下りますように、彼はそのことを願ったわけです。そして神様はこの滅ぼす御使いを使わして、なんと疫病を下して、7万人の人たちが打たれるというような結果になったわけです。神様は16節見るともう十分だ、手を引けというふうにとどめられた。そして御使いがいたところはどこかっていうと、エブス人アラウナの内場の傍らにいた。内場っていうのはそこにもう麦をですね、敷いて、そしてなんか木の棒かなんかで打ち叩いていくわけです。で、脱穀をする、それはもう殻と身とをですねより分けていく。実はこの内場っていうのが神様のもう裁きの場ということです。もみ殻なのか身なのか、神様は選別されるわけです。やがての時は私たちもより分けられる。イエス様はそれこそ羊とヤギと分けるということをですね言われたわけなんです。果たして私たちのうちに神様の喜ばれる身がなっているのか、それとも外見は立派だけれどももみ殻のようなですね中身のないものになっているのか、そのことは非常に重要なことであると思います。そしてなんとこの預言者ガドは18節のところに、このアラウナの内場に主のために祭壇を築きなさいと命じたわけです。その祭壇は何かっていうと、この全焼の生贄を捧げる、その祭壇であったわけです。捧げるっていうのは自分が火を出すわけです。アラウナはですね、この23節見ると王に差し上げますって言ったんですけれども、ダビデは断った。24節を見るとあなたから買いたい、費用もかけずに私の神主に全焼の捧げ物を捧げたくのはない。だから全焼の捧げ物を捧げるっていうのは犠牲を払う、代価を払うということです。そしてそれはかつてはアブラハムがイサクを捧げたモリアの山であったということです。そしてそこに神殿が築けられる、そしてそこで捧げ物がなされていく。実はこの祭壇っていうのは言うなればイエス様の十字架を表すものである。 私たちの罪が許されるためにイエス様はどうしたのか。もう自らの身を捧げられた。十字架にかかって私たちの罪を許してくださった。イエス様こそ実は罪の怒りに対するなだめの供え物であるということです。だから私たちはイエス様によって許されているということを毎日の生活で生かしているんだろうか。まあ私たちは生活の中でもうイライラすることとか、もう腹が立つこと、もうストレスがたまる、そういうことがいっぱいあると思います。でもそういう私たちをイエス様はあの十字架にかかって許してくださった。ですから私たちは本当にそのイエス様の姿をですね、心の中に見る必要があると思います。そしてイエス様は自分のために大きな命の代価を支払ってくださった。そしてそのイエス様を信じるときに、イエス様は死で終わってないわけです。死の中から蘇られた。復活されて、ご自身の栄光を表された。今は天におられますけれども、やがてイエス様は私たちのところに来てくださる。そしてまた復活の主は私たちの心の中に住んでくださり、生きて働いてくださって、私たちを慰め、励ましてくださる。あの弟子たちもイエス様にどれだけ励まされ、慰められ、力が与えられただろうかと思います。しかしキリストは、実は私たちの心の中に生きておられる。ですから私たちはこのダビデのように祈ることができるわけです。そして祈りの中に私たちは良心の咎めを感じるならば、この罪っていうことを気がつかなければならない。そしてダビデのように私に罪があるのです。そのように神様の前にへり下って、あなたの御手が私と私の父の家に下りますように、本当に神様の救いの御手、また癒しの御手が与えられますようにと私たちは祈る必要があると思います。そして神様はこのダビデの祈り、そしてまた25節を見ると、お捧げ物と交わりの生贄を捧げた。主がこの国のための祈りに心を動かされたので、イスラエルの主の罰は終わった。祈りに心を動かされた。神様の心を動かすのは何か。それは祈りであるということです。そしてそれはしかも祭壇に神様に捧げる祈り。そしてそこにはこの交わりとあるんですけれども、私が罪を犯しました。それが心に示されるならば、良心の咎めを感じるならば、私たちはそのことをはっきりと神様に言い表して、また主は情け深く、憐れみ深い方であるわけです。神様は私たちを愛し、憐れみ、許してくださる方です。私たちもその心の中に、その神様の愛、憐れみをいただき、また私たち自身の心も癒されて、神様の前に本当に喜び、感謝を持って立つものとさせていただきたいと思います。